じゃあお便りでも行きますか。
はい。
はい、またお便りいろいろ来てます。吉田会長、今兄さん、トウモロコシ、お久しぶりです。気まぐれピエロです。
どうもです。
なんかいたね、そういう人。
なんかいたねってお前。
今回ツイッターでとても興味深いオカルトネタを見つけたので投稿させていただきます。これは福岡県で6月30日に起きた事件です。弥彦山、栄彦山へ研修へ行った1学年の生徒の一部が翌日学校で突然ギャーと大声を出し、顔が青くなり倒れ、また周りにいた生徒のうちの26人もの生徒が連鎖反応により体調不良を訴え、中には倒れる生徒もいたという。それによりその日の午後、また翌日休校となった。研修として登った弥彦山の近くにある油木ダムは、首のない女の幽霊が出ると一部では有名な心霊スポットだったらしく、女子生徒へ取り付いたのではないか。もうこれ全員女子生徒だったんですよね、倒れた人たちが。
うん、
と言われているらしいです。つまらない話題ですが、ラジオのネタになればと思います。また何か面白い話題があればメールさせていただきます。気まぐれてるじゃん。はい。
なんか見ましたね、それね。
結構前ですね。6月ですから。
うん。
まあ、集団ヒステリーでしょ。
一言でさらっと。まあ、その時もいろんなね、説が唱えられてましたよね。
油木ダムでテケテケも出たりするんでしょ。
あ、そうなんですか。
っていう噂もあるみたいね。テケテケっていうか、まあ、その下半身がない女の幽霊が出るとか、いう心霊スポットだったそうで。まあね、あとはここも修験道の山っぽいんで、弥彦山。
はい。
まあ、トランス状態になるっていう意味ではぴったりのロケーションだったかもしれないですね。
なるほどですね。
はい。
なんかあの集団ヒステリー説とか、あとは、うん、あの映画リーピングってやつとかも最初の方に出てくるけど、なんかそういう変な毒物だったりとか、何か変な揮発性のそういうものがそこの周辺に出てて、それ吸っちゃった子たちがなんかそういう病気になったんじゃないかみたいなとか、うん、なんかいろんな説がありましたけど、まあ、僕も集団ヒステリーかなと思いますけどね。
はい。
はい。
ちょっと話題が。
あのね、でもこれ。
もう古かったかもしれないですね。
まあ、でも、なんだろうね。なんだったんだろうね。
うん。不思議ですね。
うん。
次、お嬢さん。
あ、そうですね。
はい。最近また、この人も復活した人ですね。
そうでしたね。
リスナーとして。
DV とかそういうのをかいくぐってね。
そう。来た人ですね。
はい。
あの、彼氏が超オカルト嫌いの DV 野郎で。なかなか僕たちのラジオも聞けなかったと。まあ、今は別れて幸せにオカルトライフを送っている人ですね。
よかった、よかった。
吉田会長、今兄さん、こんにちは。
こんにちは。
先日は久々のメールを読んでいただきましてありがとうございます。メールでお話をした元彼からは、未だに、モンハンしたいから 3DS 貸して、と空気が読めない連絡が来たりしています。
絶対に返信しないでください。
その元彼と同棲をしていた時に住んでいたところの話をさせていただきます。一緒に住み始めて間もなく、隣で寝ていると、なんだかうなっているような声を出していることに気づきました。これ元彼がってことですね。最初は、ああ、仕事で疲れているんだなぁ、よく眠れないのかなぁ、と思っていました。ある日、仕事が休みの日に本を読んでいると、隣の寝室で、またうなっている声が聞こえた気がしたので、寝ているんだな、起こさないように静かにしていようと思い、テレビの音量を小さくしたり、あまり物音を立てないようにしていました。数十分後、名前を呼ぶ声がしたので、寝室に入ってみると、なんで金縛りに会ってたのに起こしてくれねえんだよと怒鳴られました。いや、金縛りに会ったことなんて分かってねえし、と内心思っていたのですが、そこは押し込んで、ああ、そうだったんだ、ごめんね、と返しました。今までも俺が隣で金縛りに会ってたのに気づいてなかったのかよ。俺が苦しんでるのに知らないふりしてたのかよ。と言われ、いろいろ突っ込みどころがありつつも、隣に寝ている元彼がうなっていた時は金縛りに会っていたのだな、と知りました。お化けとか好きなんだろ？これ、過去金縛り。これ、なんとかしてくれ！と言ってきたので。
そんな頭あるそうなの
私も腹が立ち、そんな力なんかないけど、分かったわよ、と言いました。
優しすぎだろ。
これ、DV、助長しますよ。
助長するよ。
しかもこれオカルトだっけなんでしょ、この彼。なんで金縛りに合ってることは素直に認めちゃうんですか、
ね、認めちゃってるね。
まあ、とにかく、その夜、夢か現実か、微妙な境目の意識の中で、寝室に突然、 黒い人が入ってきたのが分かりました。私は頭の中で、ああ、こいつが金縛りにさせてるんだな、と思ったので、隣で寝ている元彼に覆いかぶさってきた瞬間、起き上がって人間大のシールを剥がすような感じで、ベロンと引っぺがしました。その黒い人をね。
表現がいいですね。
その後、いなくなったな、と思い、また寝て、それから数日後、毎日金縛りに会ってたのに最近なくなったよーというので、その時のことを話しました。黒い人のことも何か思い当たるのか、別な何かあったのかわかりませんが、納得をしたようで、ありがとう〇〇ちゃん、かっこ私の名前、〇〇ちゃんの愛のおかげだと、今思うと胸くそ悪い甘い言葉で感謝を述べてきました。私は疑問がいろいろありつつも、まあいいや、と思っていました。後日、同棲して間もなくだったので、一人暮らしだった男の部屋を全クリーニングしようと取り掛かったら、出てくるわ出てくるわ、元彼の前彼女のもの、前彼女のもの、髪留め、靴下、パワーストーンのブレスレット、メッセージの書かれたチョコレートなどなど、なんだメッセージの書かれたチョコレートって、食えよ。それが関係あるかどうかはわかりませんが、私としては、前の彼女の残り物があったのかなと思いました。お嬢さんもね、ちょっと冷静すぎるっていうか。
すごい淡々とされますね。
怖い話ではありませんが、同棲をしていた時にこのようなことがありましたので、メールさせていただきました。今考えると、幽霊よりも元彼の方がオカルトだなと思います。やはり幽霊よりも人間の方が怖いのでしょうか。それでは長々と申し訳ございませんでした。だって。
うん、
まあ、これ何にも書いてないけど、つまり、生き量。
かなぁ。
っていうことなんでしょ。
その剥がす時の質感がいいですね。なんか
人間大のシールを剥がすような感じでベロンと
ビロンっていう
引っぺがしたんだって。元カノの生き量念
なんでしょうね。でもこれこの間の話の続きの雰囲気をそのまま引き継いでて、この元カレのなんかバカっぽい感じとかなんか本当暴力男って感じがにじみ出てきてますね、この文章からもね。なんかいいな、それがひどい目にあったのが。なんか
大してひどい目にあってないですけどね、
うん、
金縛りにあっただけですけど、
うーんって言ってたんでしょ。でも、
うん
うん、怖い目にあったんですね。
で元彼ももしかしたら気づいたかもしれないと、
うん、
これでも僕生き量生き量って言ってましたけど、本当にその元カノ、元彼の元カノ生きてるんですかね。
うん、やっぱそういう系の話かな。
そういう系、
うん、なんか
まさかのどんでん返しみたいな。
あとは、やっぱり、なんかもともと取り付いてんだろうね、その人わかんねえけど。なんか。
DV を振るってくる男っていうのは。
なんか、そういう問題を抱えてるような気がする。
今井さん。
はい。
ちょっと、リスナーの曲がりなりにも元彼に散々なこと言いすぎじゃないですか。
失礼しました。邪推だったね。
次。変態怪談バナナ。
はい。
はい。あ、もう笑わないんですね。
はい。慣れました。
大して面白くないですからね、別に。
あ、
この名前も。
いや、今、そう言われるとまた面白くなってきたんだけど。
うん。
うん、まあ、もう慣れた。
変態怪談バナナには失礼かもしれないですけど、まあ、別に、ギャグを狙って書いてるわけでもないです
よ。そうそう、受けようと思って言ってるわけじゃない。
今井さんが笑っちゃうから、ややこしいことになってるんですね。僕も面白くないと言わざるを得ないし。
そう。
吉田会長、今井さん、ゲストの方。慣れ慣れしくなる呪いをかけられた変態怪談バナナです。慣れ慣れしかったんだよね、前のメールがね。
そうだったね、
うん。初めてのメールを読んでいただきありがとうございました。名前について今井さんに爆笑されて、私もとても爆笑しました。
あ、よかった。
そして自分のメールの内容の慣れ慣れしさに若干腹が立ちました。
自分でやっといてそらねえだ
ろ。吉田会長のネトラレ NTR 好きについて誤解してしまい申し訳ありませんでした。ずいぶんなんか首相な態度になってきましたね。
なんでそんな謝らなくても別にいいんですよ。
ネトラレ NTR 好き、メガネをかけている、階段好き、地元が八王子、こんなにも共通点があるのでとても親近感が湧き、前回のメールでは慣れ慣れしい書き方をしてしまいました。申し訳ありませんでした。
なんでそんな首相に。
さて謝罪はここら辺にして、階段を今回も話させていただきます。
お願いします。
今回も変な自己体験した怪談です。ちょっと文章があんまり上手くないかな。ね。
いや、そんなこと言わなかったって。別にいいじゃん、そんなこと言わなくたって。
今回も変な事故体験した回なんです。
うん。
事故は自分の事故ね。
うん。まあ、カテゴリーとしてそういう言い方をしてるんでしょ、うん、
はい。
はい。
吉田会長もご存知かと思いますが、八王子の山といえば代表的な T さんがありますが、高尾さんってことでしょ、
うん。
これなんで伏せ字にするの、
わかんない。
こういうなんか変な自主規制。プロでもないのに。プロがそういうことね、はい、テレビ局とかがやるんだったらわかりますけど。
はいはいはい。いいじゃん、そんな。ちょっと。つっかからなくてさ、
うん。うん。ごめん、なんか。
うん。
ちょっと俺も言いながら、あれ、ギスギス、ギスギスした感じになってるな。
はい、なんでちょっと読み上げていきましょう。
謝らないけどね。
うん、謝れ。
そこでの出来事です。私が中学か小学校の頃なのですが、その高尾山によく一人で登山に行っていました。父親が登山が好きなもので、それに影響されて、私も好きでよく登山に行っていました。うん、登山に行っていました、2回ですね。
うん、は
い。そんなある日、朝から T さんに登山に行きました。あ、3回。
分かった
、うん。もう何度も何度も行ってる山なので、予定よりも早く T さん山頂に着き、何か物足りなさを感じた私は、T さん山頂から S さん山頂に向けて歩きました。実はこの道は親からもお勧めされていた道で、綺麗な花が咲いているらしく楽しみながら歩きました。しかし、よく道を聞いていなかった私は、荒れた山道の中、途中で迷ってしまい、S さん山頂にたどり着けない事態になりました。焦って周りを見ると、誰もいません。とりあえず山道を戻ろうとしましたが、余計わからなくなり、完全に迷子になりました。この後、とりあえず山なので下の方に降りれば平気だろうという安易な考えのもと、走って山の下の方に降りました。途中、何回もつまずきながらも、なんとか、T さん山頂近くまでなんとかたどり着きました。しかしその頃には、もう夕方で、景色も若干暗くなっていました。また焦って、T さんを下山しました。ようやくケーブルやリフト乗り場近くまで来た頃には、あたりは真っ暗で、街灯がないところには若干山道が見えるくらいでした。私はこんな暗闇だし、あとはリフトで下山するつもりでしたが、もうリフトもケーブルも営業終了していたのです。仕方ない。歩いて帰るか。私は暗闇の中一人で歩き出しました。周りに若干人はいましたが、遠く前の方におばあさん二人組と、遠く後ろの方に家族連れが一組だけいました。私は焦って下山した中で足をくじいていたらしく、気がついた時には片足を引きずる形で歩いていました。そんな態度で下山していく中で奇妙なものに会いました。それは突然暗闇に現れました。下山していく道の斜め前に大きな岩があり、そこの上に人らしきものが立っていたのです。岩は縦に5メートルは超える大きさです。円状になっており、なんであんなとこに人が?と唖然として見ながら歩いていると、突然、おい。何やら歩いている道の前方から何者かに声をかけられました。はい、何ですか?どうかしましたか?と尋ねると、不意にその何者かが迫ってきて、私のことを捕まえようと手を広げてきました。うわ!何するんだよ!私はそう言いながら片足を引きずりつつ、そいつから避けました。そいつは迫ってくるスピードも遅かったので容易に避けられました。その後、私が避けたせいか、そのまま迫ってきた延長上に歩いていき、道の隅で座りました。なんだこいつ?と思い、ふと顔を上に向けると、先ほどの5メートルの岩のすぐ隣に同じくらい大きな岩がいくつもあるのですが、そこにずらーっと10名くらいの何者かが、岩の上から見下ろすように私を見ていました。怖くなり、片足を引きずりながらも走るように前に進みました。なんとかその場から逃れると、前を歩いていたおばあさん二人組が声をかけてくれました。大丈夫かい?あれには気をつけなさい。あれはね、山賊だよ。
なんだって?
あれはね、山賊だよ。山賊?山賊って何?私が尋ねると、山賊はね、山に生きる人さらいさ、子供を食って生きてるって噂だよ。それを聞きつつ、 後ろを振り返ると、家族連れの一組の子供も同じように山賊に襲われていました。え？私はおばあさん二人に手をつないでもらいながら残りの山道を下山しました。あ、助けないんだ。話はここで終わりです。
終わるんだ。
この後も今、この後も今まで何回も T さんには言っていますが、山賊には一度も会っていません。
俺も会ったことねえよ、山賊なんて。高尾さんよく行くけど。
俺って高尾地元ですからね。
どうなんですか、山賊いるんですか、高尾。
いない。
暗い森とかそういうのに出てきそうな感じのあれだね。
まあなので、話すと、見間違いじゃねと言われてしまいます。そこで、吉田会長は今にさんならご感想などいただけると思い、メールしました。
はい。
よろしくお願いします。
はい。
ちなみに、私は、アメリカのロサンゼルスにて、原住民であるインディアン族、過去アパッチはてなと交流があり、その際も、お前はそういう人ならざるものを見る力があると言われました。今のところ、ネタになるような体験は少ないですが、今後も何かあればメールにてご報告とともに考察や感想をお尋ねしたいと思っております。最後になりますが、長文乱文失礼しました。まあ、普通最後に言うもんですけどね、長文乱文失礼しましたっていうのは、はい、最後になりますがって言ってますけど、
うん、
逆説の接続詞を。
はい。
言ってますけど。
まあ、いいじゃん、自首して。お前、赤ペン先生かな。
では、失礼します。
はい。
トウモロー。
トウモロ。
山賊に、高尾山で会った。そんなお話でしたね。
山賊
と、でも、ほんとこれ、不条理な話ですね。
面白いですね。
面白いですよ。
面白いです
よ。面白いですよ。
面白いです、すごく。
内容自体は面白いですよ。
そのおばあちゃんたちが怖い。そして。
うん。
そんなことを言ってきて、子供を怯えさせるおばあちゃんたちも怖いしな。
怯えさせるとか、おばあちゃんもこれ本当に普通の八王子市民なんですかね。
おばあちゃんその時間下山するかね。
いや、まあ確かに、で、高尾山でしょ？もうリフトとかケーブルカーがあるところより下は、夜でもまあ人はいますよ。
暗いけどね、真っ暗だ
ね。ビアガーデンとかもあったりするし、舗装とかもされてるんで、で、家とかもあったりするんで、そんなにみんなイメージするような山道っていう感じではないんですよ。
でも今言ってるのってさ、リフト乗り場とかからこう迂回して歩いて、その一番下のさ、蕎麦屋さんとかさ、
はい、
土産物屋さんがあるあたりまで行くところの、あれでしょ、はい、うん、結構さ、下土でさ、ガタガタしてるよね、足元ね。しかも、
でもとはいえ山道っていう感じじゃない。
まあね。
まあ、割と普通の道じゃん。まあ
普通じゃ普通だけど、
うん。そこに岩がたくさん、てかこの大きな岩ないですからね。
そうなんです。そもそもないん
です。ないです。僕も何回も高尾さん行ってますけど。
怖いね、それもね。
で、岩の一つ一つに人がいて、
うん、
山賊がいて、階段変態バナナの後ろを歩いてた家族連れにも襲いかかってたと。
で、それを見ながら、こう、おばあちゃんに手を引かれて下山してったと。そこもなんかシュールでいいよね、なんかね。あーって、だから家族連れで子供だけは襲われてて、子供にしか多分見えてないとかそういうことなのかわかんないけど。
その家族連れも実在したかどうか知らないですけどね。
うん。
微妙ですよ。
本当に。
あれはね、山賊だよ。
山賊って何？
山賊は山に生きる人さらいさ。
そう、そのセリフがいい。
子供を食って生きてるって噂だよ。これだ、全員、不条理でしょ。
うん、
登場人物全員、うんうん。山賊も家族連れも、おばあちゃんも。まあ、階段変態バナナも変だし。
変だね。変だよ。変だよ、あなた。面白い。文章面白いし、すごい。この話面白いね。高尾山に行きたくなった
よ、まあ。いい話ですよ、本当に、うん。面白い面白い。
高尾山に行こう。
次。田舎の幽霊。
うん
うん、30代女性の方ですね。
いい名前ですね。
吉田会長、今にさん、ゲストの方、デング熱にも負けず、おかわりありませんか？トウモロコシの会の皆さんのラジオ、楽しく拝聴しております。怪談かどうか自分では判断つきかねますが、子供の頃の不思議なエピソードを投稿してみようと思います。私の暮らす集落では、毎年10月末に、皆で山へ入って、キノコ、かっこ主に松茸。を取ってきて、キノコ祭りを開催します。
いいな。
山道入り口付近に、天狗小屋と呼ばれる山小屋があり、そこで収穫したキノコを調理し、松茸ご飯とすき焼きで盛り上がるのが習わしです。田舎ですね。広島の方らしいですけどね。そんなある年、 私が9歳か10歳、弟が4、5歳ぐらいの頃だったかと思います。小屋ではすでに父や祖父を含む大人たちが出来上がり、私たち兄弟は小屋の外で遊んでいました。すると突然、周囲の音が消え、おばあさんの声がしました。弟の名前、〇〇に見せな！かっこ、見せてはいけないという意味です。見せなって。まあ、関東だと、見せろよってなるけど、見せなかな、見せダメ、見せな、
見せるノットだよね。見せなっつったらね、
というおばあさんの声が響いたと、私はとっさにそばにいた弟を抱き寄せ、その場に伏せました。音が戻る感覚がし、振り向くと一台の軽トラが崖下へ落ちていきました。近所のおじいさんの軽トラでした。そのおじいさんは残念ながら亡くなられました。大した高さではなかったのに。音が消え、おばあさんの声がすることはしばしばあることで、ほう、この声をなぜか私は仏さんの声と認識しています。仏さんイコールご先祖様くらいの認識だと思ってください。その仏さんが幼い弟にショッキングな場面を見せぬよう私に働きかけてくださったのかもしれません。エピソードとしては以上です。怖くなくて申し訳ありません。自分では怖いなぁと思う話はメンヘラだからじゃねと考えることにしています。まあ、それではまた次の放送を楽しみにしています。どうか皆様くれぐれも心身ともにご自愛くださいと。
面白いですね、これは。
また山でおばあさんに変なことされたっていう。
変なことされた、
まあ、助けてくれたっていう話ですね。
その彼女のその田舎の、天狗小屋って書いてあったっけ、なんかそういう情景もいいですね。そしてまたその季節がまた秋だからね、今ね。
ちょうど
いい時期にこういう話、
その
超美味しそうなエピソードもそうなんだけど、なんか。
美味しそうなエピソードはまあ別に関係ないから。
でもまあまあね、酔っ払った親御さんたちの横で遊んでてっていうエピソードもなんかすごく、ノスタルジックですけど、よくじゃあ他にもこれあるってことなんですよね。多分そのおばあちゃんの声のやつ
は。仏様の声が聞こえるっていうのはね。ただ自分ではメンヘラだからだと思うようにしてると。
他のエピソードもぜひ聞きたいですね。
他のメンヘラ話も聞きたい。
メンヘラ話も聞きたい。
メンヘラといえばね、ちょっとこれはスガッツの時に読もうと思ったんですけど、まあちょっと時間が経っちゃうんで今読みます。
お願いします。
つもぶくろ論太郎。
お。
愛知の探偵ですね。
はい。
Facebook からメンヘラの女の子に絡まれてるけど、まあ奥さんと子供がいるから。
どうしようみたいなね。
で、スガッツと僕はやめとけって言ったんですよね。吉田会長、今井さん、スガッツさん、アイソさん、こんばんは。
ばは。
愛知県で、探偵業をしています。つもぶくろ論太郎です。暑い日が続きますが、いかがお過ごしでしょうか。体調などを崩されていませんか。さて、前回の真夏のメンヘラチェッカーにおいて、吉田会長とスガッツさんの貴重なアドバイス、真摯に受け止めます。私よりメンヘラ経験値の高いお二人のお言葉、身に染みました。そう、私は N ちゃん、N ちゃんではそのアプローチされてる子ね。N ちゃんの顔やスタイルが好きなだけで、メンヘラの部分まで愛せる度量は持ち合わせてなかったのです。ましてや嫁、子供もいる身、そして日夜、他人の不貞を暴いて飯を食わせていただいている身、ミイラ取りがミイラになる寸前でした。まだ N ちゃんの美貌ゆえ、わずかながら後ろ髪は引かれますが、きっぱり N ちゃんとの関係を断ち切ることをここに宣言します。私を正しい道に戻していただき、本当にありがとうございました。お二人の助言がなければ、今頃きっと私は N ちゃんと関係を持ち、すべてを背負いきれずに手を焼いていたことでしょう。そして関係をこじらせ、N ちゃんの中に眠る別人格を目覚めさせていたかもしれません。そう考えると、ゾッとします。きっとネギの皮なんかも、まな板に残されていたことでしょう。これは今井さん、ちんぷんかんぷんでしょ。
ネギの皮の話はちょっとわかんないな。
まあ、スガッツさんのメンヘラ事件、遍歴を引き合いに出していってるということですね。
そうですね。
はい。さようなら、N ちゃん。もう二度と、真夜中や早朝に LINE してくれるな。全部既読無視してやる。さようなら、N ちゃん。もう二度と、Facebook で俺の投稿にいいねもコメントもしてくれるな。さようなら、N ちゃん。もう二度と嫁といる時に電話してくれるな。嫁が外人だったからごまかせたものの、人の家庭を脅かすな。話は変わりますが、ラジオネームの通り、私は麻雀が大好きです。 大丈夫かこの人。対談と麻雀と相撲観戦が私のライフワークなのです。
そうですか。
雀荘には週4日は通っています。
ええー。
吉田会長も麻雀をたしなまれるようですので、いつか卓を囲みたいものです。むしろ僕は怖くない杯、争奪麻雀大会の開催を希望します。ぜひ前向きに検討していただけないでしょうか。長くなりましたが、懲りずにまたメールいたします。それではまた。好きな役はピンフのつもぶくろ論太郎でした。
N ちゃん編終わっちゃったね。
うん。
N ちゃん編復活するかな、そのうちもしかしたら。
まだちょっかいはね、出され続けるかもしれないですからね。
それはぜひね、後日談を聞きたいところですけど。
僕は麻雀はね、もう3年ぐらいやってないですね。
どうですか。
まあ強いですけどね。
うん。
強いっていうか、本当に旗から見てて面白くない打ち方をするんで。ガチガチにガードする。
負けたくないからね。
負けたくない。
お金を失いたくない、ね。
単純にお金を儲けたいためにやってるだけなんで。
うん。あ、いいの？そんな、なんか、賭博的なこと言っちゃって。
お金って、チョコレートのことですよ。
あ、なるほどね。
麻雀用語で、
うん、
チョコレートのことをお金って言うんです。
あ、オッケーオッケー。
ダースをこう、点数
にして、
1000点1ダースとかね。
なるほどね。
1000点2ダースとか、レートを決めて。
夏とかべちゃべちゃになって大変だね。
そう、糖尿病にもなるしね。
なるし、
ね、あんまり。
気をつけないと。
ええ。さて、まあそういう感じらしいですよ。
なるほどですね。
はい。はい、次。おばあちゃん大好きっ子。20代女性の方からですね。
お前と一緒じゃん。
まあね、僕もおばあちゃん子ですから。
うん。
いいですね。20代の女性でおばあちゃん大好きっ子っていうのは、なかなかいいんじゃないですか。
なんだよ、それ。うん、いいんだよ。
いや、女性としてね、
うんうん、そうだね、
ポイントは高いですよね。
高いですね。
吉田会長、トウモロコシの会の皆さん、こんにちは。最近、人づてにこのラジオの存在を知り、以降楽しく拝聴しております。早速ですが、祖母から聞いた不思議な話を投稿します。
ありがとうございます。
さすがおばあちゃん大好きっ子ですからね。今回おばあちゃん率高いですね。
確かに。
祖母は子供の頃、近所で誰かが亡くなると、いち早くそれを察知できていたそうです。というのも、祖母の実家は古いお寺なのですが、深夜に境内の手水舎、手を洗うところですね。から、パシャパシャと水の音がすると、決まって翌日、訃報が入るらしいのです。祖母曰く、死んだ人があの世に行く前に挨拶に来ているとのこと。私はこの話を聞かされたとき、そんな不思議なことがあるのかと大変驚いたのですが、寺の生まれである祖母にとっては当たり前の日常だったようで、それはそれは平然と話しておりました。これは祖母が子供の頃の話なので、本当に幽霊だったのか、それともただの不審者だったのかは、今となってはわかりませんが。他にも不思議な話があったら、投稿します。という、
うん。うん。死を知らせる系のやつですね。
そうですね。よくありますよね。
はい。
しかもお寺に来るパターンは多いですね。
うん、うん。
うん。死んだはずの人が来てね。で、お茶どうぞってお茶を出す。で、その人が帰って行って、お茶碗にお茶がないと。あ、飲んだのかなと思ってみると、畳のヘリのあたりに濡れてて、で畳ヘリをふって浮かしてみると、そこにお茶を全部その人は捨てていたと。まあ、つまり何かっていうと、死人だからお茶が飲めないんですよ。
うん、
この世のものは食べれないから、ただ飲んだふりをして捨てていたって。っていう話、結構有名な話ありますよね。
うん、それいい話ですね、これね、うんうん。
ほっこりする話ですね。うん、まだあるよ。
息切れしてんじゃん。
はい。吉田会長、今にさん、スガッツさん、アイソさん。私は、オナキン・スカイウォーカーです。
どうも。
先日のチビデブ・ハゲさんの私への回答を拝聴しまして、メールを差し上げております。
うん、
吉田会長も、ラジオの中でコメントされていらっしゃいました通り、私は全然、底辺です。本当にどうしようもないくらいの、土底辺です。
そんな言わなくたって。
実際には全然自由も聞かない環境で暮らしています。これまでお知らせしてきた通り、家内に毎日暴力を振られています。昨年部下のミスにより生まれた8億の借金は、その後20億まで膨らみました。今回は本当に倒産すると思いました。倒産したら自己破産を余儀なくされ、私が20年にわたって築いてきたこれまでの全てが水泡に帰すところでした。そこをなんとか銀行の担当者に救ってもらい、追加で5億を借り入れし、今年の終わりまでには30億を稼ぎ、今年の終わりまでには借金を完済する目処が立ちました。かっこ、 さらに3月末までにはプラス18億円を稼ぐことができそうです。
なんだろう業態わかんねえな、
なんなんだろうね、
なんだろうね、
オナキンさん、
オナキンさんの業種を知りたいね。
私もできることならこんな道を歩みたくはないのです。ではどうしてこんな道を進んでいるかと言いますと、私には結果的にはこの道しかなかったんです。私は通信制の大学卒業した後に就職をしました。異様に長いんですけど、はしょりますね。
わかりました。
はい、
端的に言うと、
端的に言うと、就職したと、
はい、
ある会社に、
はいはい、
割とみんなが知ってるような会社に、
うん
うん、就職したんだとね。その商社表向きは当時もコネ入社を認めていませんでしたが、結果的には大企業の役員の子息や政治家の子息は優先的に入社させていました。実際には更新所に入社する人間を調べさせていました。今でもそうしているという噂を時々聞いています。過去どうして私がそのような大企業に就職できたかについてはまた別途説明します。過去閉じる。就職できたものは良かったものの、コネも学歴もなかった私はその会社の本当に職人に配属されるものの、まあいろんなことさせられたとでいろんな嫌な目にもあったと、
うん、
またその会社にて派遣社員の女性と出会いましたが、その女性の家族の反対にはどうしても結婚できませんでした。その失恋は私としてはとてもショックでした。悔しかったです。そして恵まれた環境に生まれ育ち、東大、京大、慶応に行ったその中にこの人生も受けたまるかと思い、会社を設立し今に至っています。当時設立した時の私の心境は、いても立っていられずそうするしかなかったというものです。つまり総勢しか選択肢、私には結論的にはなく、こうして生きてきました。箇所ってこれですからね。
なるほどね、
はい、選択肢はこれしかない以上は逃げるわけにもいろいろ、一生懸命頑張ると、はい。私も普通の家に生まれて普通の家庭に育ち、普通に大学に入ってたらこんな人生を送っていなかったと思われます。私が吉田会長のことが好きな理由は、職業は違えど同類と感じるからです。吉田会長はとある機会に、僕は就職活動を含めてありとあらゆる社会活動に失敗した、でもオカルトという狭い領域、オカルトだけならナンバーワンになれると思ってこの道を選んだとおっしゃっていました。言ってないよ。そんなこと一言も言ってないですけどね。
まあ、言った風な感じのこと
言ってない。いや、この同類のことも言ってないからね。てか逆のことは言ってるけどね。別に他にやることが、就職活動失敗して、たまたまやってるだけですよっていうことは結構何回も言ってる
けど。吉田がそんな前向きなことを言うわけないもんね。
オカルトだけならナンバーワンになれると思って、この道を選んだ。
言うわけないでしょ。前向きなこと言わないね、
そんな。前向きってか偉そうだしね。
うん。まあ、偉そうなことは言うけどね。
こういうタイプの偉そうなことは言わないでしょ。
まあね。
職業は違えど、自分の道を発見し、その道を誰に何と言われようが進んでいくという意味では、同類と思っています。別にそんなこともないんですけどね。誰に何と言われようが進んでいくわけじゃなくて、どっちかというと、たまたま褒めてもらえたからとかね、そういうことですかね。だから誰に何と言われようとじゃないんですよ。みんなが良くしてくれたから、だぜ。逆だぜ。
お、感謝の気持ち忘れない。大切。
同類と思われちゃ叶わないですからね。
そんな言い方ねえだろ。オナキンさんと。そんな言い方ないじゃない。
前々回で、ナナシさんからのお便りに、大人になるってどういうことですか？という質問があったかと思います。私が思うには、それは自分にはそれしかないと思われる道を発見し、その道を歩むことで、
はしょりすぎ、はしょりすぎ。
自然と進んでいけます。だって。
あ、そう。
うん。わかった？ナナシさん。いいことを言ってくれたね。モナキンさんが。チビデブハゲさんは、未だその道が見つかっていないのではないかと思います。自分にしかない道を発見するには、できるだけ幅の広いたくさんのことを行うと良いと思い、先日のようなメールを差し上げました。なお、前回、ペスヒコさんにはアドバイスをいただき、ありがとうございました。早速そうしています。以上、モナキンからでした。まあ、いろいろね、いろいろ、モナキンさんのね、言いたいこととかもわかるしね、いろいろあるんですけど、とりあえず、このラジオのお便りって別に通信欄じゃないんで。ね、皆さんへの報告とか、あと、ちょっとね、プロフィールをすごい事細かに書かれてるんです。
あんま読み上げらんない。
ない。
特定されちゃうもんね、きっとね。
いや、っていうか、時間がないんで。
うまかった、それも
含めて。延々ね、文章、ありがたいんですけど、
ええ、
僕の裁量で編集します。
まあ、あと、吉田ちゃんと読んでるからね。
うん、まあ、ちゃんと、うん。まあ流し読みはしてます。
あ、うん、
はい。はい、次。
はい、どうぞ。
丸虫。20代男性の方ですね。この前も読みましたね。
うん。
吉田会長、今井さん、トウモロコシの会の皆さん、こんにちは。オカルト探偵の丸虫です。オカルト探偵？オカルト探偵俺だろ。
あ、なんか。
先日は、瀬田川の事故の話を 今井さんに読んでいただきありがとうございました。
あ、本当によかったね。あれもね、
いい話でしたね。怖かったね。
怖かった。ゾクッとしたね。
ラジオやポッドキャストに投稿したのは初めてで、採用していただき、とても嬉しかったです。前回も報告のような形でしたが、今回もある報告をしようと思い、メールしました。前回の秋の初めの怖いお話の回の放送内で、吉田会長がおっしゃっていた、ワン、ツー、スリーのピエロの件ですが、自分なりに調べてみましたので、その報告をしたいと思います。あの放送の後に、それっぽいキーワードで検索しましたが、なかなか該当するような話は見つかりませんでした。そこで、ピエロにまつわる学校七不思議を調べてみると、いくつかありましたので、URL を貼っておきます。
お、いくつもありますね。
うん、群馬県高崎市、南小学校の七不思議。これね、なんかミクシーコミュみたいな、コミュの、ありますよね、学校のコミュニティ。この人、全国の小中学校を調べたんですかね。
すごいですね。
で、まあ、確かにそういうことは書いてあります。ピエロにまつわる怖い話。まあ、ピエロが襲ってくるみたいなね、そういう話もあったりとかして、山形県酒田市、浜田小学校の七不思議。まあ、ここにもピエロの怖い話が七不思議の一つとしてあります。七不思議、学校の階段、踏み込み掲示板より。上記の三つのページでは、学校にピエロが出るという点や、体育館というキーワードが出てきますが、どれも関係なそうでした。
うん、
もう少し探してみると、少し気になる書き込みを見つけました。埼玉県上尾市、芝川小学校の七不思議。ここに、体育館にはピエロが住んでいて、ピエロの顔っぽいシミもあるという話が書かれ、さらに8レス目に、戦後間もなく来たサーカス団のピエロが綱渡りに失敗して亡くなり、化けて出るとあります。学校に来たピエロが失敗したのはバク転ではなく綱渡りですが、話が似ているようなので、さらに調べてみると、飛べイカロスの翼という作品を発見しました。この作品は1978年に実話を元にした小説として発表され、その後ドラマや映画になり、昔はテレビでも放送されていたそうです。ちなみに、さだまさしの有名な曲である、道化師のソネットは、この映画の主題歌として作られていたそうです。その内容は、ピエロのクリちゃんとして活躍した栗原徹という青年が主人公で、もともと写真家だった彼があるサーカス団を見て魅了され、ピエロとして入団します。これは、名前出していいと思いますけど、キグレサーカスですね。実在のお話です。
聞いたことある、キグレサーカス。
うん。キグレサーカスはそれはみんな聞いたことあるけど、うん、その栗原徹さんっていう人がサーカスに憧れて、ピエロとして入っていったと、うんうん。
はい。
これ
は
本当の話です。今までは、幕間のつなぎで出てきて、コミカルなだけの存在だったピエロ。彼はそんなピエロでも、主役になれるのではと、様々な危険な技にも挑戦し、大人気となり、ピエロという存在意味を変えるような活躍をしました。そうなんですよね。栗原徹さんっていうのは割と日本におけるピエロ像を革新をされた方みたいですね。
なるほど。
本当に。
なるほど、なるほど。
で、どんどん危険な技に挑戦し、最後は綱渡りの途中に落下事故で亡くなってしまいました。
それもそういう話なんですか？
うん、これも本当ですね。
そうなんです
ね。事故が起きたのは茨城県らしく、当時ニュースにもなっていたそうです。それが子供の間で噂となり、上記の埼玉県神尾市、芝川小学校や関東の近郊の学校では、体育倉庫に事故で亡くなったピエロが出るという七不思議として伝わっていたのではないでしょうか。そしてさらにその話は口コミで広がり、山口県に伝わる頃には、これ山口県で聞いた話ですね。ワン、ツー、スリーのピエロ、僕が聞いた話ですけどね。綱渡りがバク転に変わり、ワン、ツー、スリーのピエロという階段が作られたのではと思います。もしこれがその通りだとすれば、まさに都市伝説といった広がり方をしていたんだなと思いました。以上が私の調べたワン、ツー、スリーのピエロに関する報告でした。吉田会長の話されていた高校の頃に体育倉庫でピエロを見たという話については分かりませんでしたが、もしかしたら子供の頃にこの映画や七不思議を聞いていて、その記憶が混じったのではないでしょうか。まあでもね、僕の話したワン、ツー、スリーのピエロっていうのは、まあもちろんそういう学校の階段がどうやらあるようだっていうところが話の肝じゃなくて、なぜか高校の時に見たのを10年以上経っていきなり思い出して、それを地元の友達に言ったら、その地元の友達の他の友達も突然思い出して、そんな、高校でピエロを見たって話をしたっていう偶然の一致と、ワン、ツー、スリーのピエロっていうネットを調べたら出てきたのに、それがいつの間にかサイトが消えてたっていう、そのなんか、現実を操作されてる感の恐怖ですからね。
うん、なんか、この間俺もその話ちょっと考えててさ、うん、なんかそういう記憶のアンロックみたいなのってさ、催眠術とかによくあるなってすごく思って、
うん、
わかんねえけど、サーカスとかさ、なんかそういうものとかで、催眠術師とかさ、
うん、
結構昔流行ったじゃん、なんかそういうものとかって。
うん、
なんか、催眠術かけられてたんじゃないかなとかちょっと思った、その。
学校中で？
学校中なのか、その仲間たちが、この間の、
うん。
海外に出てきた。うん。
ちなみに、今でもこの映画は日本映画専門チャンネルという CS で月4回ほどのペースで放送されているので、その映像または CM を見て昔の記憶が蘇ったのではないでしょうか。
まあ、なるほどね。
中途半端な報告となり、すいませんでした。
いい。
他の方からもっと詳しい情報が入っていれば申し訳ありません。まあ、これ以上詳しい情報を送ってくる人はいないと思いますけど
ね。素晴らしいですよ、
ね。何なんですかね、こんなの。
何なんですかね。
本当に全国の小中学校のコミュニティ掲示板を調べたんですかね。
いや、すごいですね、だとしたら。
これからも楽しい放送を楽しみにしています。追伸、最近京都の心霊スポットで霊とかではないのですが、奇妙な体験をしました。また、近々、あるカルト教団にまつわる噂を調査に行きますので、その報告もしたいと思います。以上、オカルト探偵の丸虫でした。
素晴らしいじゃないですか。
だって。
どうだろう。
まあ、ネットのリサーチはすごいですね。
素晴らしいですね。
ただ、ネットのリサーチがすごいだけじゃオカルト探偵は名乗れませんけどね。
あ、厳しい。
現地に取材に行く。まあ、これは現地取材に行くって最後でも言ってますけど。
そうですよね。
それやんなきゃダメですね。
はい。
まあ、それだけでもダメですけどね。
じゃあ、オカルト探偵団。
だって僕がどれだけ命を狙われて、
うん、
下手したらあとは世界も救ったこともありますからね。
まあ、確かにね。
ええ。
救ったね。
巨人と戦ったりしたんですよ。
戦ったね。仲間を失ったりもね、その中で。
そう。
うん。
くぐり抜けてきた修羅場の数が違いますよね。まあ、YouTube とかで見てもらえれば。
まあね。
いいんですけど、
まあね。本当に。命からがら逃げ出すことをね。
うん。
多々あったからね。まあ、でも、オカルト探偵団の一員として、ちょっと、どうなんですか団長。
いや、別にオカルト探偵ってのは孤独なものですから。
わかりましたよ。
徒党なんか組みません。
めんどくさいね、本当に。
うん。
うん。
でもすごい調べましたね。大体、わかりましたか？
何が？
内容。
あ、わかりましたよ。
うん。うん、まあ、これだけあると。ピエロの話が。
はい。はい。はい、
うん、よかった。
よかった。よかった。
はい、
なんで下打ちしてんの？なんで下打ちしたの？
で、これ最後ね。
はい。
妻袋論太郎さんから。
なんで下打ちすんだよ、それで。
メールが来てるんですよ。
はい。
はい。長えなと思ってね。ちょっと取り込んだからね。
まあ、うまく。
はい、最後ですよ。
はい。
吉田会長、今井さん、そして愛沙さん、菅津さん、こんばんは。みんなのつも袋、論太郎です。さて、超美人メンヘラ N ちゃんと、その後ですが、きっぱり関係を断つ決意をしたのにもかかわらず、ダラダラと LINE だけをする関係が続いております。まあ、今回は N ちゃんの話はどうでもいいのです。博識な会長、知っていますか？今、全国のパチンコ店に CR 稲川淳二階段ナイトなる台が設置されていることを。今、それは知ってますよ、
うん。
どうやら今月から新台として導入されたようです。本日、早速打ってまいりました。そして、4万円も勝たせていただきました。スペック的には、392.3 分の1とマックスバトル台になります。要はギャンブル性が強く、ハイリスク、ハイリターンな台なのです。内容はリーチで稲川先生が階段を語り、見事語り終えることができれば大当たりになります。格変になりますと、階段ナイトモードに突入し、継続すればするほど階段ライブの観客が増員し、出玉も増えるわけです。スペシャルリーチには有名な階段がいくつも再現されています。例えば、グアムの廃墟や、行っちゃダメリーチなど、しょぼいリーチには血を吐くお面なども収録されています。
しょぼくないじゃん。
ねえ、あれ
結構、あれ最強じゃん。
最強ではないけど、まあ。役物や演出もいちいち気持ち悪いくらい怖いです。今はリングや呪音などのホラーものがパチンコになっていますが、そのどれよりもクオリティは高いと感じました。パチンコ台は水物ですから、人気がないとすぐ違う台と入れ替えされてしまいます。こんな名機を階段ファンとしてはホールからなくすわけにはいきません。ぜひ皆さん遊んでみてください。人気さえ出れば、2、3と続編も出るはずです。ただ、稲川先生がパチンコ台のモチーフになったことは、お金の匂いがプンプンするので、ちょっと残念ですが。まあ、とにかく、物は試しで、打ってみてください。会長なら、クオリティの高さに満足していただけると思います。もし負けたときは、いつもラジオで連呼している口座に振り込みますので、かっこ笑い。
本当かな？
ラジオ的には関係ない話題かもしれませんが、一応階段関係ということでご報告しておきます。暑い日も過ぎ、最近はめっきり涼しくなりましたので、お風邪などひかないようお体ご自愛くださいませ。また、ラジオの更新を楽しみにしております。みんなの、つも袋、論太郎。
そしてみんなのがつくようになったの？
もうこれ単純にあれでしょ？パチンコ打った4万円買って、 その嬉しいハイテンションからメール出したってことでしょ。
そうだね。
まあいいんですよ。
うん。
まあいいんですけどね。
そんなさ、パチンコ屋みたいなけたたましいところで稲川さんの階段聞いて面白いかね。パチンコ屋であんな階段聞いて面白いかね。
言っちゃダメリーチってどうなるんですかね。
言っちゃダメ。
言っちゃダメ。
だからリーチ中はその階段が聞けるってだけだから、言っちゃダメが聞けるってだけでしょ。
まあそんなことは分かってるんですよ、
ええ。
どういう演出なのかなってことを言ってるね。
あ、
言っちゃダメ、言っちゃダメで、最後開けるんですかね、バーンって。
なる、
開けてくれよって。どんどんどんどん。おい、開けてくれよって。
しかし相当長いよね、全部の階段さ。それぞれ10分とかあるでしょ。その間ずっとリーチさせておかなきゃいけない。
だからハイライトシーンだけでしょ。
そっか。
言っちゃダメとか、まあ血を吐くお面だったら。あれなんだ、真っ赤になってるところ、部屋が。
ハイライトシーンだけってさ、うちら好きだからわかるけどさ、何のこっちゃだろうな、普通の人はな。
目の縁がやけにしろ。唇がやけにしろ。
死の旅館もあんのかな。
死の旅館なかったらダメでしょうね、さすがにね。ちょっと片手落ちですよ、ね、
これ普通にさ、個人的に買いたいんだけど、台を。中古とかで売り出さないのかね。
う
ん、
高いでしょうね。
高いかな、やっぱ欲しいよね、でもね。
いや、別に。
欲しくない？部屋の隅に置いときたくない？なんか。あってもいいよね。
うん。でもパチンコ、まあ、とりあえず打ってみりゃいいんじゃないですか。だって負けたらお金くれるんでしょ。
って書いてあったね、
ロン太郎が。
うんうん。
じゃあ5000円。ね、うん。勝ったらもちろん払わなくていいよ。5000円だけ試してみるわ。
俺もやってみる。
うん。じゃあ2人で1万円か。
うん。
だけ試してみて、負けたら、まあ、こっちは痛くも痒くもないからね。
うん。
5000円払ってください。
っていう約束になっちゃった、
ね。うん。
うん、まあいいや、吉田だけに払ってくれるとか、吉田がじゃあやってみたらいいんじゃないの、
はい、
うん、
はい。っていう感じですよ。
はい。
はあ、やっと読み終わった。
だからそう、消化試合じゃねえから、うん。うん。消化するもんじゃないから。うん、
まあいろいろと皆さんもね、体験されてるようですけど、僕もね、この前変な話聞いたんですよ。
どんな話ですか？
結構昔の話なんですけどね。まあその方の知り合いの方が、あれね、フィギュアを作る会社、工場みたいな、工場と会社の中間みたいなところで働いてて、それが、まあ、かなり昔の話なんで、スポーンが流行ってた頃。
はいはいはい。
15年ぐらい前。
ですね。
渋谷系とかで流行ってた頃。
大学生の時とかスポーンのフィギュア集めてたんで、ちょうどその時期です、ね。
じゃあそれです。まさにそれで。で、そこに、まあ、ある日新入社員が入ってきたと。A さんとしておきましょうか。まあ、新入社員入るんだって、なんかそのね、社長が紹介したんですけど、その連れてきた A さんっていうのが、なんかね、50代ぐらいのおじさんだったそうなんですね。まあ、40代ぐらいのおじさんだったそうなんですね。えって、なんでこの人、こんな新入社員が来るんだろうって思って、で、まあ、一応いろいろ説明してやってくれって社長に言われたから、あの A さん、まあ、つまりこれはこういうこと、仕事ないはこうでって言うんですけど、受け答えができないんですよね。
あ、はい。
うん、えと思って、うんうん、まあ。とにかく、まあ、これでやって、で、このスポーンの、まあ、図面を作るとか、そういうやつなのかな。で、やってくださいって言って、あ、わかりました、みたいなことやって、作業台に座って、図面をカリカリ描いてるような動作をしてるんですよ。ただ、なんか、見た目ちょっと変なんですよね、その描き方が。シュッシュみたいな感じじゃなくて、カリカリカリカリカリカリカリカリカリカリカリカリカリカリカリカリって描いてるの。大丈夫かなと思って、1時間ぐらいして、その A さんの後ろから、キュイって覗いてみたら、図面に、スポンスポンスポンスポンスポンスポンスポンスポンって文字を書き連ねていたらしいんですよ。え？みたいな。
うん、
A さんごめんなさい、そういうことじゃないんですよ、スポン書くって。え、ちょっと、どういうことなんですかみたいな。あれ、これやばいな、みたいな感じになって、で、その後も、専門、的なことは無理だから、事務的な作業とかね、まあ、コピーとか、お茶とかね、やらせるんですけど、全然できないらしいんですよ。
なるほどね、うん。
これなんでこんな人雇ったんだろうみたいな、思いながらね。で、まあ、そういうフィギュアとかを作るところだから、壊れ物じゃないですか。で、発送したりするんですけど、だから新聞紙でくるんだりして、発送するわけですよ。で、まあ、それだったらできるだろうと思って、二人で、A さんと二人で、発送作業したんですね。で、そのフィギュアに、新聞紙くるんでたら、それまでなんか、あーとかうーとかしか言わなかった A さんが、えぇ、ー、って、びっくりした声を上げたんですね。え、なんすか、なんすか A さん。いや、だって、え、政教新聞、政教新聞って、 すごい驚いた顔で、
うん、
フィギュアをくるんでた、段ボールに入れてた、まあ、くしゃくしゃくしゃって丸めて入れたりとかしてた新聞。だって、政教新聞。あ、政教新聞ですね。だって、なんで、政教新聞、政教新聞だよって。
はい。
まあ、つまりそういうことだったみたいなんですけど、なんで政教新聞を物をくるむ、緩衝材とか。
に使いやがるんだと。
くちゃくちゃにしたり、ビリビリに破いたりするんだみたいな感じで怒られちゃって、もうちょっとこれは、別に、まあ、その宗教的なことはどうでもいいとしても。
仕事として、仕事としてね。ね、
うん、うん。やばいぞっていうことになって、うん、みんなで社長に行ったらしいんですよ。あの、A さんちょっと、何なんですかって。たら、社長が、え、そうなのって。あ、そんな使えないんだって。まあ、ちょっと俺が面接するよって。え、今更って思ったみたいなんですけど。で、A さんに、社長が、じゃ今からちょっと面接するから2階上がっといてって言ったら、A さんはすごいおどおどしたね。ビクビクおどおど震えたんだけど、大丈夫かな A さんと思って見てたら、なんか作業台の机を両手で端っこを持ちながら、ずーっとガタガタガタガタガタガタ机揺らしてんだって、ものすごい震えながら。で、うわ、なんか、うえーと思って近づいてみたら、ずーっと南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経って唱えてた。心細そうな感じで2階に上がっていって、あ、まあこれで首になるだろ、さすがに、と思ったら、2階からガシャーンって、すごい音がしたの。で、うわーと思って、あ、これ A さんが、自分が首にされると思って、感触を起こして、なんか物とか、
投げたり
倒したりしてんじゃないのかと思って、上に上がっていったら、上の部屋、誰もいないの。えっと思ってみたら、窓ガラスが割れてるの。うわーと思って、窓に駆け寄って、割れたガラスから外覗いたら、ちょっと開いた隣に、民家があるんだけど、民家の屋根の上に A さんがイタチみたいな感じでこうちょこんって四つん這いになってブルブル震えながらこっち見てるんだって。
へ
ぇー。で、A さんって言ったら A さんがさささって屋根を駆け上っていって、で、電信柱にビョーンって飛び移ろうとしたんだけど、足とか手とか引っ掛ける部分があるじゃん。
うん、
あそこをうまく掴めないでドーンって柱に当たって、そのままバタッて下に落ちて倒れちゃったの。うわ、大変だと思って書き下ろうとしたら、A さんがむくって起きて、そのままものすごいスピードで逃げていったんだって。
社長はどこ行っちゃったの？
社長はどうしたか聞いてない。で、まあもちろんその後来なくなって A さんは。で、それから数日して、年配の女性が来てね。で、どうやら A さんのお母さんらしいんだけど、で、その人はすごいまともな人だったみたいなんだけどね。まあ、菓子折りとか持ってきて、で、なんかまあすいません、もう来ないっていう、言ってます。で、ああ、わかりました。ちなみに、そのうちのね、会社から逃げたとき、あれ大丈夫だったんですかって言ったら、いや、なんか、電信柱から落ちたときに、靴が両方脱げちゃったみたいで、あの、裸足で電車に乗って帰ってきました。って言われたんだって。
いや、それ、なんか激しい話だね。この間の、五反田階段のこぼれ話でさ、池袋の怖い話聞いた時のなんか同じような、うん、うわーっていう感覚がありますね、それ。
そうですね。
でもいいんですか？こういうところで話していい話だったのかな？
何が？
なんか、つまりそういうさ、なんかこう、うん、あれで、こう、そういう。
ラジオだとジェスチャー伝わらない。
いや、ちょっと伝えないようにジェスチャーにしたんだけど、つまり。
どっちの方？
あ、なんか、つまり、よく工場とか、そういう施設とかって、
うんうん、
いわゆる、ちょっと健常者じゃない方とかを、あれしたりとかするじゃないですか。うん、受け入れて、働く枠を設けたりとかみたいなのあったりしますけれども。
うん。
そういうちょっと、いわゆる、何かしらのそういう、あれがある方とかだったり。
それはわからない。
ああ、そうなんだ。それはわからない。
いや、知りません。僕も直接聞いたわけではない
ので。まあまあ、そこよりもそのディティールだよね。もう屋根をイタチのようにおつんばいになって、さささって電柱に飛び乗ろうとして失敗して落っこって、うん、靴が脱ぎ落ちて裸足で電車に乗って帰ってきたとかね。そこら辺がやっぱり、わーっていうところが肝ですかね。
はい。
はい。
まあ、あと、南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。
とかね。
とかね。
うんうん。わかりました。怖いですね。
なんで俺この話したんだろう。
なんでってどういうこと？
何の脈絡もなく、まあ、最近聞いたからっていうのでしたんですけど。
うんうんうん、でも、なかなか、ちょっと、激しい話ですね、それ。スポーンっていうディティールもまたちょっと、いいね、なんか。
時代をね。
うん、感じさせるし。
ああ、あったなって。
2000年の頭ぐらいかな、みたいなね、
うん。
うん。
っていう感じですかね。
そうですか。
最後にそんな 話をして。
なんか夢に出そうな話だな。
うん、告知。
告知。
します。はい。10月4日、千葉県の旭駅。今井さん、千葉地元ですよね。わかりますか、
旭駅、すいません
。銚子の手前の方ですね。
にあるんですね。
はい。
うんうんうん、
の近くの居酒屋になるのかな、
うん、
正月ビアホールっていうところの2階の座敷でイベントがあります。リスナーの方がひろしさんが、ツイッターとかあるとひろし、
うん
うん、が主催してくれます。10月4日午後6時半開場、7時半開演、旭駅から徒歩数分ぐらいのところにある正月ビアホールっていうところで、怪談とオカルトの夕べみたいな感じですね。
いいですね、楽しそう
です。秋の夜長の怪談ナイト in 朝日だったっけなっていう感じです。まあそんなに定員も多くないんで、普通の居酒屋の2階の座敷なんで。で、参加料1000円かな。なので、いっぱいになるかもしれないし、まあはっきり言って、交通の便のいいところではないので、誰も来ないかもしれない。
みんな飲みながら楽しくね。
っていう感じなのかな、わかんないですけど、はい。
いいじゃないですか。
来てください。店員30名ぐらいって言ったかな、うん。下手したら終電なくなるかもしれないんですけども。
確かに。
あの辺早いですから。
楽しく飲んでたらね。
っていう感じです、はい。結構東京からは1時間半ぐらいかかるかな。東京駅からは。
うん。
うん、っていう感じ。で、あと10月5日にまた小槌さんのイベントに出ろって言われたので、ちょっとだけ顔出します。これは別に僕のイベントではないです。ちょっと顔出しただけです。銀座区民館っていうところらしい。
うん。
銀座のどこら辺なんだろう。まあ、浩二さんのツイートとかを見てくればわかると思うんですけど、そこにこれも夜6時から8時とかそれぐらいまでやってんのかな。そこに僕はちょっとだけ顔出すだけです。歌舞伎座の近くかな。
この週末忙しいじゃないですかね。
この後すぐフランスにも行かなきゃいけないんで。
お、フランスに。
ええ。っていう感じです。今井さん告知は、
ホラー映画の集いみたいなのをちょっとやろうかなと思っていてですね、
はあ、
11月の中旬ぐらいになると思うんですけども、まだ先なんでまた告知しますが、はい、例の身体改造バーギニピックの店長のロキシーさんと、なんかもうホラー映画だけ見て語るような飲み会しようってことでやる感じになりますので、また告知しようと思います。
ホラー映画を見るっていうのは2時間ぐらいちゃんと1本見て
た。あ、もうダイジェストでもういっぱい持ち寄ってきていろんな映像を、
うん、
でそれをもうここがいいみたいな感じでパートパート見たりとかして、ここのシーンがいいみたいな感じであって、でこれは実はこうだったみたいな話とかをするみたいな、ちょっと気持ちの悪い感じの集まりですね。
うん
うん
うん、
うん、
はい、
ホラー映画好きだったらいいと思うんでまた誘いますね。
はい、わかりました。
はい、
という感じでお送りしてきましたのは、トウモロコシの会会長の吉田裕樹と、
雑脈の今里でした。
では皆さん、また、もしかしたら1ヶ月後とかになるかもしれないし、今日が乗れば1週間後ぐらいかもしれませんね。はい。
はい。
別に待たなくていいんで、適当に過ごして気がついたら聞いてください。
はい。
はい。